相談案内、6月1日から6月30日。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため変更となる場合があります。1、法律相談、相談員は弁護士、相談内容、離婚、遺産相続、土地家屋の賃借問題、金銭の貸し借り、自己破産など。相談日は2日木曜日、7日火曜日、9日木曜日、12日日曜日、16日木曜日、21日火曜日、23日木曜日、28日火曜日、30日木曜日、時間は午前9時から正午です。2、不動産の相続、贈与などの登記相談。相談員は東京司法書士会多摩支部会員。相談内容、土地建物の名義変更などの登記など、相談日は9日木曜日です。3、不動産相談、相談員は東京都宅地建物取引業協会、府中稲城支部会員、そして東京都不動産鑑定士協会会員。相談内容、不動産の契約更新、立ち退き料、家賃値上げ、土地の価格、不動産の売買など、相談日は8日22日の水曜日です。4、遺言書作成など暮らしの書類作成相談、相談員は東京都行政書士会府中支部会員。相談内容、離婚、相続、遺言、契約などの書類作成、手続きなど、相談日は21日火曜日です。5、税務相談、相談員は東京税理士会日野支部会員。相談内容、相続税、贈与税、所得税など。相談日は2日16日の木曜日です。6、行政相談。相談員は総務省行政相談委員。相談内容、国や独立行政法人の仕事に対する疑問、苦情など。相談日は14日火曜日です。7、人権身の上相談。相談員は法務省人権擁護委員。相談内容、夫婦、家族の不和や近所トラブル、人権侵害など。相談日は3日17日の金曜日です。以上、お伝えした2から7までの時間はいずれも午後1時半から4時半です。8、住宅リフォーム相談。相談員は稲城市住宅リフォーム協議会会員。相談内容、住まいの修繕、増改築などリフォーム。相談日は1日水曜日。なおこちらは予約は終了しています。それから7月6日水曜日。時間は午前9時から11時40分です。9、女性の悩み相談。相談員は女性の悩み相談員。相談内容、夫婦、家族との関係、子育て、職場の悩みなど。相談日は1日水曜日、15日水曜日、25日土曜日。時間は午前10時から午後1時、午後2時から4時です。10、交通事故相談。相談員は弁護士。相談内容、損害賠償、示談、保険手続きなど。相談日14日火曜日。時間は午前9時から11時半です。11、学校アドボカシー。相談員は元稲城市立中学校校長。相談内容、子供の学校教育に関わる疑問や悩み。相談日は6日20日の月曜日。時間は午後1時から5時です。12、病院アドボカシー。相談員は病院アドボカシー相談員。相談内容、私立病院を利用する患者やその家族の要望や不安。相談日は平日の月曜、火曜、木曜。相談員の都合で変更があります。時間は午前9時から正午です。以上、お伝えした1から12までの予約・お問い合わせは市民協働課予約専用電話 電話 378-2286 番をご利用ください。受付時間は午前8時半から正午と午後1時から5時です。予約期間。1から5は相談日の2週間前から予約を受け付けます。6と7と9は前の日までに予約を入れてください。8は相談日の2週間前までに予約を入れてください。10から12は予約を随時受け付けています。13、消費生活相談。相談員は消費生活相談員。相談内容、不当請求、訪問販売、消費者トラブルなど。相談日は平日毎日。来所の場合は消費生活センターへ。電話相談も受け付けます。時間は午前9時半から正午、午後1時から3時半。予約、お問い合わせ。消費生活センター相談室、もむら2111、電話 378-3738 番です。14、年金相談。相談員は年金相談員。相談内容、老齢年金、障害年金などの受給資格や請求など。相談日は平日毎日。第2、第4水曜日は平尾出張所でも実施します。ただし祝日を除きます。時間は午前9時から正午、午後1時から4時。お問い合わせは保険年金課年金係。予約はいりません。15、福祉と暮らしの相談。相談員は自立相談支援員。相談内容、仕事、お金、健康、生活などについて幅広い相談を受け付けます。訪問、同行については相談に応じます。相談日は平日毎日。時間は午前8時半から午後5時。お問い合わせ、予約は生活福祉課、地域福祉係、福祉暮らしの相談窓口です。16、心配事相談。相談員は民生委員。相談内容、生活での困りごと、悩みごと。相談日は第1、第3水曜日。時間は午前10時から正午。17、高齢者、障害者のための法律相談。相談員は弁護士。内容は、遺産、遺言、権利、財産侵害、成年後見など。相談日は第3水曜日。午後1時半から3時半です。18、ひとり親家庭カウンセリング相談。相談員は心理カウンセラー。内容は母子、父子家庭の心の悩み。相談日は第2、第4土曜日。時間は午後1時から4時です。お伝えした16、17、18の相談。お問い合わせは福祉センター、もむら7。電話378-3366番までどうぞ。なお16は予約はいりません。17、18は福祉センターで予約を随時受け付けています。ご推薦ください。市政功労者一般表彰対象者。市では毎年11月1日の市政施行記念日に市政に功労のあった方、自治功労、一般表彰を表彰しています。ご近所やお知り合いで一般表彰に該当すると思われる方がいましたらご推薦ください。対象、市民や市の関係する個人、団体で次のいずれかの基準を満たす方。市民の健康、安全、福祉の向上などに尽力された方。またはそれに関する公務を助け、その業績が顕著な方。教育の振興や芸術文化、スポーツ活動の向上に関して、その業績が顕著な方。産業、科学の発展に関して、その業績が顕著な方。長年にわたり奉仕活動を行うなど、市民の模範となるような活動や行為をされている方です。お申し込みは郵送で受け付けます。締め切りは7月29日金曜日です。推薦していただいた方には、後日、功績などの詳細を確認させていただきます。お問い合わせ、お申し込みは、 総務契約課総務係です。社会福祉協議会、臨時休館します、福祉センター。施設の特別清掃のため、6月19日日曜日は臨時休館します。お問い合わせは社会福祉協議会総務係、電話 378-3366 番です。稲城市シルバー人材センター、主催事業参加募集、布造り講習会、6月16日木曜日、午前10時から午後3時、定員は5人、申し込み先着順。持ち物は裁縫道具、定規、費用は2000円。お申し込みは電話で6月1日水曜日から受け付けます。パソコン教室、各講座の詳細はシルバー人材センターパソコン教室ホームページをご覧ください。パソコン広場何でも相談会、毎週月曜日、それから第4土曜日。予約はいりません。時間はいずれも午前10時から、費用は1000円です。出張着付け指導、対象は市内在住の女性、男性は要相談となります。時間は午前10時から午後6時、1回2時間、費用は4000円、お申し込みは窓口、電話で受け付けます。締め切りは希望日の1ヶ月前です。学習教室、詳しくは稲城市シルバー人材センターホームページをご覧ください。対象は小学4年生から中学3年生。お申し込みは窓口で、印鑑が必要です。会員募集、入会説明会を行います。対象は市内在住の60歳以上で働く意欲がある方。6月9日木曜日、14日火曜日、午後1時半から。お申し込みは電話で受け付けます。場所、お申し込み、お問い合わせはシルバー人材センター、電話 377-2212 番です。暮らしの情報、サービスを受ける前に気をつけましょう。美容医療サービス。美容医療サービスとは、医師が美容の向上を目的として行う医療で、医療脱毛、脂肪吸引、包鏡手術、二重まぶた手術、包茎手術、審美歯科など様々な目的があります。プチ整形という言葉も生まれ、テレビや電車にも美容クリニックが頻繁に広告を出して、美容医療サービスは身近になっています。その反面、契約内容、施術に関わる問題やトラブルが発生しています。以前は女性がほとんどでしたが、近年は男性の相談も2割を超えて増えてきました。事例1、電車で脱毛のお試し施術が2000円という広告を見て脱毛クリニックに出向いたら、6回で30万円の全身脱毛コースを強く勧められ、断りきれずに契約をした。払える金額ではないので解約したい。対策、脱毛、シワ取り、脂肪吸引などで期間が1ヶ月、金額が5万円を超える契約はクーリングオフの対象となります。法定書面を受け取った日から8日以内に申し出ましょう。事例2、インターネットで小顔手術をしている美容クリニックを探して相談に行ったら、1回で効果が出るという方法を紹介されて、10万円で即日施術をした。医師には随分印象が変わったと言われたが、自身ではそれほど効果がなかったと感じるので返金してほしい。対策、効果が出たか否かを客観的に判断するのは難しく、施術が1回で終了した場合はクーリングオフの対象にはなりません。返金を求めることも難しくなります。美容医療サービスは病気や怪我の治療とは異なり、すぐに行う必要はないものです。美容クリニックのホームページなどに掲載された術前・術後の写真を見ると、自分にも同じ効果があると思いますが、施術の効果には個人差がつきものです。 施術を急がせるクリニックは要注意です。施術を受ける前に医師から施術方法やメリット、デメリットの説明を受け、納得した上で慎重に決めましょう。消費生活相談員。消費生活センターは、もむら2111、電話 378-3738 番です。受付は月曜日から金曜日、祝日を除きます。